恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の12章1節から8節です。マタイによる福音書の12章1節から8節。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、安息するということを教えてください。人が勝手に自分の考え、自分の言葉を付け加えて神の安息から外れることがないように、そしてそのような人間言葉によって神の安息が奪われるということがないように、このパリサイ人たちは罪のない者たちを罪に定めようと理屈をこねくり回して、そして議論を仕掛けてきました。私たちはただ命の働き人として命のうちに安息するものであるように、主よ、今日あなたが私たちに必要な命の言葉を届けてください。その届け人としてのこのしもべの唇を今清めてください。あなたが全てを支配して、ただあなたの身思い、あなたの御心そのものを語り尽くすことができますように、またこれに預かる一人一人の耳を清め、心、思い、体を整えてくださいますように、この礼拝の時一切をあなたの御手にお委ねして、私たちも主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がその福音の活動をされていた時、ある安息日のことですね、弟子たちを引き連れて、ある道を通られたんですけども、弟子たちはですね、とてもお腹が空いてひもじくなりましたので、そこに麦畑がありましたので、その麦畑の穂を摘んで、食べ始めました。でするとパリサイ人たちがですね、それを見ており おりまして、でそれを見つけてイエス様に言います。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。安息日にしてはならないことをしている、パリサイ人たちが咎めているんですね。パリサイ人たちが咎めている内容はですね、その弟子たちが他人、人様の畑に入って勝手に人様の財産である麦を、摘んで、食べること、そのことを言っているのではありません。律法ではですね、そのことは許されております。これはですね、締め記の本に書いてあるんですけども、下の脚注見れば分かります。とにかく、麦畑に入ってそれを食べてよい、ただし釜を使って刈り取ってはならない、ぶどう畑に入って思うまま食べてよい、ただし株を持ってぶどう畑に入ってはならないと、要するにもうやりすぎることはいけないけれども、でもひもじくなったらですね、人の畑に入って、食べること、それは律法において、許可されているんですね。ただこ ここでパリサイ人たちが問題にしたことはですね、安息日にしてはならないことをしていると。要するに、この弟子たちは、麦の穂を摘んで、それで、食べ始めました、ね、麦はそのままでは食べられません。打穀をしなくては、ね、殻がついておりますから、その殻を取って、食べなくてはならない。でそれでその殻を取るという行為、それが労働にあたります。でそれで、安息日は労働してはならない、まあ、ということで、その安息日に、まあ、その麦を穂を取って、ね、労働して食べている、そのことが安息日にしてはならないことをこの弟子たちはしてるじゃないか、バリサイ人は、まあ、そこを訴えてきてるんですね、まあ、かなりの、まあ、この部分のこの箇所を、ね、こねくり回して、それは罪である、そういうふうに、訴えてきているわけです。それに対してイエス様は答えられます。2つのことを答えられました。まずその1つがですね、ダビデとその連れの者たちがひもじかった時にダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました、まずこれが1つ目、イエス様が言われたことです。ダビデがしたこと、本来、神の家に入って食べてはならない、祭司の他は食べてはならないパンを、自分自身もまたその友の者たちにも与えて食べたではないか、イエス様はおっしゃいます。要するにですね、人のために安息日があるのであって、安息日のために、人があるのではないということをまずおっしゃいました。要するに、カエさんは人をですね、安息させるために安息日を設けられた。マルコの福音書にも、まあ、並行箇所が書いてあるんですけども、マルコの福音書のですね、3章1節から安息日の箇所ですから、マルコ2章の方ですね、マルコの2章の25節から28節のところです。イエスは彼らに言われた。ダビデとその連れの者たちが食物がなくなってひもじかった時、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちにも与えたではありませんか。また言われた。安息日は人間のために設けられたのです。人間が安息日のために作られたのではありません。人の子は安息日にも主です。アメン、ね、安息日は人間のために設けられた、ね、それを、ね、ダビデはひもじかった時、もうお腹が空いて、その務めに、差し障りがある、お腹が空いて、倒れてしまいそうだ、そのような時に、もうそこにあるのは大祭、祭司以外は食べてはならないパン、それがあった時ダビデは、それを食べました。命をつなげるため、人間が安息するためですね、カエさんは、人を安息するようにということで安息日をお定めになりました、まあ、ですから、イエス様はここでですね、そのようなパリサイ人の、人の安息をむしろ取り上げるような、そういう理屈のこねくり回し、それを、主は咎めておられます。そしてもう一つ、イエス様はですね、律法に即して御言葉に即したこと、そして真理に即したことをそのパリサイ人たちに対して言います。マタイの12章も戻りまして、五節以降です。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを律法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮よりも大きなものがいるのです。私は憐れみは好むが生贄は好まないと ということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。アーメン。でもう一つ目はですね、まず主イエス様が安息日の主であり、そしてその安息日の主である誠の神の子キリストに仕えるこの弟子たち、ね、弟子たちは、ね、神殿の祭司たちのように神に仕えるもの、ね、神に仕える身分のものです。そして、この神安息日に宮にいる祭司たちは、安息日の神聖を犯しても罪にならない、これはですね、民数記の方にも書いてあるんですけども、祭司たちはですね、安息日、ね、本来安息日は働いてはならないと定められているんですけども、しかし、でも神殿の中にいる祭司たちは、安息日でも働かなくてはならない務めがあるんですよ。ね、朝ごと昼ごと夜ごとにその灯火を灯したり、また、生徒、神の民のためのために、罪の贖いの生贄を捧げたりとか、まあ、そういったことですね。それから、もしですね、赤ちゃんが生まれてその8日目が安息日であった場合、8日目にその赤ちゃんは割礼を施さなくてはならないんです。その第8日目が安息日だからといって第7日目にしたりとか第9日目にずらしたりとか、そういったことをしてはならないんですね。安息日であってもその、神の国の奉仕は、するべきである。むしろ、だから、まあ、そういうことで安息日に、ね、宮にいる祭司は、その安息日のその神聖を犯しても罪にならない、要するにもう安息日に神の国の務めさえも、休んでしまったならば、もう 誰も神の国の務めができないことになってしまう、まあ、そういうわけで、祭司に限ってはこの安息日のその働いてはならないというそのことから、除外されているわけですね。ましてやこの弟子たち、彼らは、まあ、祭司ではないんですけども、しかし祭司よりももっと優れた神の御子キリストに、ね、宮よりも優れたキリストに、安息日の主人であるキリストに仕える弟子たちが、ね、安息日にひもじかったからといって、それで、その労働してはならない、そういうこと、それは御心ではないということをイエス様はおっしゃいました。彼らがしていることを、それはパリサイ人たちの目には罪に映ったかもしれません。罪に映ってですね、そして、本来罪がないんですよ、ね、何節の後半にイエス様は宣言してますね。あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。罪はないんです、弟子たちに。もともとないんですけども、でも理屈をこねくり回してですね、そしてなおかつ神の宮よりもはるかに優れたお方キリストに仕える神の働き人をそうやってですね、理屈で苦しめようとして、罪に定めようとして訴える、ね、これは本当にサタンの技です。宮よりも優れたお方キリストに仕える者、皆さんも同じですね。皆さんイエス様に仕えております。そしてこのお方に仕える者がですね、ひもじくなったら、ちゃんと食べるべきものを食べていいんです、主は働き人の口に、働く牛の口にくつこをかけてはならないと命じられたのも主です。主は安息日の主です。そして安息日は人のために設けられました。安息日のために人が設けられたのではない。ですからイエスはこのようにしてですね、この弟子たちのことを弁護しました。まあもともと悪いことはしてないんですけども、悪いことをしたことを弁護したんではない。もともと悪いことをしてないのに、あなた方の弟子たちは、悪いことをした。安息日を破った。そのように訴えてきたパリサイ人たちに、逆に、そのようなことを、主は望んでおられないことを、ここでイエス様は申しました。そして、罪のない者たちをあなた方は、罪定めはしなかったでしょう。私は憐れみを好むが生贄は好まない、このことがどういう意味か 分かっていたのであるならば、そんなことは言わなかったでしょう。言います。イエス様は命の主です。イエス様は命が失えることを望んでおられません、ね、イエス様は命の君であられるお方ですから、ですから皆さんがですね、ひもじかったり、するとき、皆さんに必要なものを、ね、提供される主であり、そして、何か、理屈はこれこれだからといって、ね、本来いただくべきものを、ね、それを、我慢するような、そういうことを強いられるような、主ではないんです。イエス様は安息日の主です。そしてこの安息に預かるためには、まず自分の技をやめなくてはなりません。神の安息に入った者は、神さんがご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休むはずです。パリサイ人たちは、御言葉が与えられること、それに対してですね、妙な解釈を付け加えたりして、でそれで、安息から、自分自身が遠のいたばかりでなく、人々からも安息を遠のけてしまいました。ヘブル人への手紙の4章のところに安息日について、神の安息について、記されております。ヘブルの4章をちょっと開きたいんですけども、ヘブルの4章9節からのところ、ここを冒頭でお読みしました。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に倣って略語する者が一人もいないようにしようではありませんか。アメン。神の安息に入った者とは、自分の技を終えた者、そして休む者です。パリサイ人たちは自分の技を固く握りしめて、そしてしかも自分の技、自分の理屈をですね、人に当てはめようとして、でそれで人を罪定めしようとしたり、そのようにして本当に平安がない状態でした。でも弟子たちは安息の中にありました、ね、自分の技、自分のテレンテクダ、それを下ろして、ね、キリストの技に参加しているからです。キリストの技に参加している人には、ね、あらゆる必要なもの、ね、気持ちがあったら食べさせてもらうこと、乾いていたなら飲ませていただくこと、実際5000人の給食の場面でね、5000人のお腹を満たしたばかりか、その、ね、余ったパンくずを集めたら12カゴにいっぱいになった、ね、弟子たちも本当に、イエス様の働きの技に参加するのであるならば、当然、ね、弟子たちも食べていいんです。ですから私たちも神の技に参加するならば、そしてなおかつ自分の技をやめるならば、この安息に入ることができます。この4章1節、こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。アメン。イエス様が語られた御言葉、それを聞いてそれを信仰によって結びつける人は安息に入るんです。信じた人は安息に入る。信じるとは聞いた御言葉を心の内に信仰によって結びつけること、皆さん自身と一体化させることですね。イエス様の語られた御言葉を皆さんと一体化させるなら皆さんも安息に入る。でも、その聞いた御言葉が益にならない人たちがおります。 その聞いた御言葉を信仰によって結びつけない人たちは、せっかくの、ね、御言葉は益にならず、そしてその人は神の安息を味わい知ることはありません。そういう人たちはですね、安息日と言われている日も、ね、あれしちゃダメ、これしちゃダメっていうがんじがらめに、ね、むしろ非安息日になってしまってるんですね。私たちはそうあってはならず、イエス様は安息日の主です。ですから皆さんも安息するということ、これが主の御心です。主の御心はですね、皆さんが働いて働いて、なお貧しくて、それで、安息が全くないという、これは主の御心ではないんですね。主はわざわざ安息日ということを定めて、皆さんに休むように、安息するようにということを定められた主です。ですからそれにふさわしく皆さんも安息しましょう、ね、奉仕だ、やれ働きだ、そういったことに煩わされて安息が阻害されることがないようにしましょう。どうか安息日の主なるイエス様が皆さんを全く安息させて、皆さんも自分の技を終えて休んで、本当に楽な気持ちで主の尊き御業、尊き奉仕に参加する皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。安息日の君であられるイエス様、どうか私たちがさらにさらにあなたの働き人として働き、そして安息するべき時はしっかりと安息して、そしてなおかつあなたの命のうちに、あなたが共におられるということのうちに安息を覚えて、そしてしっかりと平安の心に満ち満ちた心を思いでもって、あなたの働きに携わることができますように。あなたは働く牛の口にくつこをかけることをそれをしてはならないと言われる主であることを感謝いたします。どうかしよう、この宮において、またあなたの働きに携わる全ての働き人たちの口からくつを取り除き、大いにたっぷりと食べさせてあげて、たっぷりとしよう、この地上における仕事においても、また家の中の家庭の中においても、命で満たし、また祝福で満たし、お腹いっぱいになって、そしてあなたの働きにますます喜びを持って携わることができる、この神の働き人たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
礼においても。